カーツ、今日は言語の、進化とか発展とか変化について。はいはい、皆さん元気ですか？日本語のてっぺんの時間ですね。最近なんか朝一だとちょっと喉の調子が良くないんですけど、そんなもんですよね。朝初めてこう、話すとき、さっき、両親とちょっと話はしたけど、こうやってマイクの前に座って、初めてね話すときはちょっとね喉の調子が、100% じゃないですが、コーヒーを飲んで、悪くない、はい、いいですね。朝の2杯目のコーヒーなんかあれだな、やっぱエアコンかな、ちょっとわかんないですけどね。なんか喉の調子が良くない気もするけど、頑張って話してみたいと思います。今日はね、言語についてですね。たまに言語について話すでしょ。皆さん日本語勉強してますが、ちょっと想像してみてください。もし今江戸時代だったら日本語はなんかもっと難しそうですよね。上級者になると、日本語上級者、皆さんそうと思う、上級者になってくるとだんだん不思議な現象が起こり始めます。それは自分が話している、自分の母国語と日本語は実は似ているんじゃないかと、こういう現象が起こる、全ての人にね。例えば英語ネイティブの人ね、アメリカ人にしましょう。例えばアメリカ人で英語が母国語の人が多いですよね。ほとんどの人がそうでしょ。で、最近はねスペイン語がもっと得意な人もいるけど、基本的に多くの場所ではやっぱり英語ですね。そして英語を話す人で、最初に日本語を勉強し始めた時は英語と日本語全然違うって感じますよね。全然違うと。でも上級者になるとどうですか？なんか結構似てるんじゃないのって感じ始めるんです。人間だからね、人間だからほとんど考えることや家族の形や人生の悩みや喜びや、結構似てるんですよね。やっぱり日本人だけがこう目が2つあるわけでも、匂い悪い匂いがあるわけでも、何でもいいですよ、何でもいいの。スポーツを見て興奮したり映画を見て感動したりするわけではないんですね、日本人だけがね。もうそういう感覚は同じでしょ、人間だから。だから世界中で同じような音楽がヒットしたり同じような映画が人気になったりするじゃないですか。ある程度ね文化の違いはあるけども、かなり超えますよね。文化の違いよりもやっぱ共通点の方が圧倒的に多いので、美味しいものは美味しいし、美味しくないものは美味しくないと。なんか納豆みたいなのは確かにあるけどね、でもそれがなんか一般的ではないですよね。納豆はあるけど、納豆は一般的に食べるけど、毎日のように食べるけどでもなんかそのもっと変なやつあるじゃないですか。なんかもっと変なやつ、いわゆる珍味、珍しい食べ物、すごい匂いがするとか、でも意外とあれ意外と一般的なのか。とにかくでもだんだん慣れてくると美味しくなるんですよね。慣れることができるっていうことはやっぱり人間に出るっていうことですよ。例えば犬が玉ねぎを食べると悪いんですよね、お腹を壊す。で人間にはそういうのはないでしょ。例えば日本人だけが玉ねぎを食べたらお腹を壊すとか、アメリカ人だけが納豆を食べたらお腹を壊すとか、そういうことはないんですよね。 だからやっぱ共通の方が多いでしょ、共通するもの。だからまあ世界中で同じようなラブストーリー、同じようなホラー映画、やっぱり評価が似てますよね。まあまあ。で、何の話まあ似てるように感じるっていうのはだんだん本質に近づいてるっていうことですね。やっぱり子供の時とかは違いの方に目が行くしね。初めてですよ。だから初めて外国人に会ったらなんか違いに目が行くんですけど、ずっと一緒に住んでるとやっぱり結構似ているな、共通だなと思うことがほとんどですよね。僕と奥さんとかもそうだし、まあのりこさんと旦那さんやきみちゃんと旦那さんもそうだろうし、まあ、違いはありますよ。違いにフォーカスすれば違いをたくさん言うことはできるけど、やっぱ共通点の方が多いですよね。お腹空いたとかね、同じタイミングでお腹空くしね。日本人は1日に3回食べ、オーストラリア人1日に10回食べるとかないじゃないですか。そんなことは同じなんでね、ほとんど。まあ違いもありますよ、もちろん違いもあるけど、やっぱり共通の部分が多い。言語もそうなんですよね。違いはあります、でもやっぱり共通の部分が多い。でそこに気がつき始める、上級者になると。やっぱり初級者だとね、違いにフォーカスしますよね。そして難しさにフォーカスしてちょっと逃げたくなりますよね。言い訳をしてね、ああ私は日本語はできない、なぜなら日本語は私の言語と全然違うからというふうに言いたいですよね。そっちの方が楽だから。だけどまあでも頑張んなきゃしょうがないって頑張っていくと、まあ両方の言語はペラペラになり、あれ結構似てるんじゃないのかなと、そういうふうに感じるようになる。ただですね、僕にはちょっと持論があって、いわゆるこれは現代の日本語と英語とかがやっぱり昔の日本語と英語よりもかなり似ているからっていう理由もあると思うんですよ。僕たちが日本語と英語が似ていると感じる一つの理由は、そのやっぱり人間だから共通の文が多い。だけどもう一つの理由は、そもそもやっぱり言語は似てきているっていうのがあると思うんですね。それは別にカタカナ英語とかそういうことじゃなくて、文法自体に変化が生じている。まあ村上春樹がよく、そのなんか村上春樹の文章は、まあ40年ぐらい前かな、そうですね、3、40年ぐらい前に村上さんがデビューした時に、村上春樹の文章は翻訳された英語が翻訳された日本語みたいだから日本語としては変だみたいな議論がありました。ただそれから40年経ってどうかっていうと、今誰もそんなことを感じないんですね、考えないんですね。むしろ日本語全部が村上さんの文章みたいになってきた、僕はそう感じている。昔の日本の小説、例えば昭和の、真ん中ぐらいとか昭和の初めの方とか、まあ、昭和の初めの方になると僕もかなり読むのが難しいですね。僕にとっても難しいぐらいなんか日本語は違うなと思う。ただまあ昭和の、まあ、真ん中ぐらいかな、それぐらいの文章だとまあ分かるけど、全然分かるけど、やっぱり現代の日本語とは結構違うかな。なんかもっと日本語らしいと言えばいいかな。で現代の日本語はやっぱり、まあ、村上さんの文章みたいな感じでかなり英語の影響を受けている。具体的にというのはちょっとここでは言いません。具体的にというのはちょっと言いません。そんな準備はしてないからね。やっぱ準備しないと具体的な話はできない。でもまあまあ僕は具体的よりも抽象的で概念的な、ね、話をしますから、まあでも大体想像できるでしょ。例えば、今日僕は、奥さんと一緒にカフェに行った、そこでコーヒーを一杯とクロワッサンを一つ食べたみたいな、例えばそういう文章を作った時に、確かに英語と順番は多少違うけど、なんか翻訳しやすいっていうか、もう翻訳された文章みたいですよね、まるで。ただこれはまあもちろん自然な日本語です。僕が話しているような日本語です。で僕は結構意識 意識があるんですね。自分で自分の話している日本語にかなり意識がありますけど、僕の日本語はおそらくかなり皆さんにとって分かりやすい。その理由は、まあ多分話のそのロジックの作り方みたいなものがやっぱりやや英語っぽいというか、ややその西洋っぽい作り方ですよね。西洋っぽいロジックの作り方をしている。それはおそらくやっぱり僕がロンドンに行ったりスペインに行ったり、まあそのたくさんのコンテンツを英語とかにあのスペイン語で聞いたりして僕の中にインストールされたものだと思います。ただね、不思議なのは留学経験がない、海外に住んだことがない、あの外国を勉強したことがない、例えば僕の友達とかね、例えばサトシ君とかトモヤとか、そういう人たちでさえもなんかこういう話し方をするんですよ。ある程度僕ほどじゃないとしてもかなりある程度こういう話し方をする。その理由はね、やっぱり日本語全部が変化してるから。日本語、その例えば僕みたいな人があのどこかでブログを書いたり YouTube で話したりするでしょ。でそれを当たり前に日本人が聞いているわけですよ。まあ僕のポッドキャストは日本人は聞かないけど、 YouTube とかでね、例えばアメリカに留学経験のあるビジネスパーソンが日本でビジネスのなんか話をする、でその文のこう流れみたいなものがやっぱりかなり英語の影響を受けている。ただあまりに自然なので、その不自然ではない。不自然に影響を受けてる場合はなんか、ああこの人は日本語変になってるなっていうふうに感じるんですよね。アメリカ生活が長いから日本語はもう変になってる人、まあそれで終わりだけど、結構うまくその日本語と英語のバランス、まあ英語のその海外経験はあるけども日本語はあくまで自然、ただやっぱり全体の流れとしてはまあやっぱり少し影響を受けている、その英語的な影響を受けている。そういう場合は聞いてる人は全然気がつかないんですね。気がつかないままそういうのがだんだん自然な日本語として定着してくるわけです。でその長い、まあ長いというか、まあ多分戦争が終わって80年ぐらいで、そのそれがずっと日々続いてるんですね。でその一つの分かりやすいのがカタカナ英語が増えたっていうことで、そのカタカナ英語っていうのかな、英語カタカナっていうのかな、カタカナの言葉が増えた。それは結構表面的に分かりやすいからみんなフォーカスするけど、僕が感じてるのはどちらかというと文法とかロジックとかそういうもっとなんていうかな、もっと実は結構大事なことですよね。表面的なことじゃなくて、もう文章全部考え方自体が変化してるから。でね、じゃあ江戸時代はどうだったかというと、おそらく全くこう海外との交流がないから、まあもっともっと日本っぽかったと思うんですね。だからその江戸時代に日本語を勉強したアメリカ人もいただろうし、あのオランダ人とかポルトガル人とかスペイン人はいたと思うんですけど、かなり難しかったと思いますよ。今よりももっともっと理解するのが難しかったと思う。それは言葉が違うからだけじゃなくて、もう考え方自体かなり違ったんじゃないのかなと思います。じゃあ具体的に例を挙げろというと挙げられないですけど、多分今よりももっともっと主語とかははっきり言わなかったと思うし、例えばね、僕の奥さんみたいな言い方は多分しなかったんですよね。多分妻って言ってたかな、妻っていう言葉があったかどうか分かんないけど、もう、まあ、必ず私のとそういう所有はないでしょうね。僕のとか私のみたいな発想はないんじゃないかな。で、あんのかな、いやでも分かんないな。まあ感覚としてはあっても言葉があるかは怪しいですよね。でなんか例えば、あそこに山があって、ね、僕は言う、まあ、今まだ大分にいるからそこに山がありますと、ね、でそこにあの川もありますみたいな。でなんかそこに何かがあるみたいな、こういう文章も結 構なんか西洋的だと思うんですね。日本語っぽく考えたらなんていうかな、山みたいな、山だね、山川、もうなんかそれだけで終わりみたいな、なんかあるっていう言葉をわざわざ言う必要があるかなっていうね、そのある、これもなんかすごく西洋的な考え方に僕は感じられるんですよね。何かがある、そこにみたいな、それはとかそこにっていうのがとてもその翻訳っぽいというか、そのでも今はに日本語ですよ、これは日本語だけどもやっぱり影響を感じるんですよ、西洋的な発想の影響を感じる。ただ江戸時代ぐらいまではそういうことがなかったと思うんですね。まあ漢字文化なんで中国語の影響とかはもっとあったかもしれないけど、まあやっぱり話し言葉としての日本語は続いてたはずなので、やっぱりもっともっともっと日本語が日本語らしかったと言えばいいかな。じゃあですよ、じゃあね、これをいいとか悪いとかってどう思うかっていう話を次にしますね。例えばあの日本語の変化、日本語の進化、そういう話をするときに、あのさっき言ったように中国からの影響とかがありますよね。で日本にはもともと文字がなかった、そこに漢字が入ってきて、漢字からひらがなを作りカタカナを作った。そしてある時はね、例えばひらがなをやめてカタカナだけになっ、カタカナと漢字になったりとか、まあいろいろな大きい変化がところどころにあるんですね。じゃあそれはどういうふうに行われてたかというと、まあそれも具体的には分かんないですよ具体的には分かんないけど、準備してないから。でも推測で言えば、僕は推測の先生だからね、推測で言えばおそらく結構強制的に、まあその当時の、まあ、政府というか政治の中心ですよね、まあ江戸時代だったら江戸、もっと前だったら京都とか、なんかそういうところで、あの一部の人たちが作って、それを強制的にみんなにこう使わせる。例えばあれは明治時代なのかな、例えばひらがなをやめてカタカナと漢字にするとかね。戦争中はあの漢字とカタカナが多かったですよね。あとなんか書き方も右から左とか左から右とか、あれも実は変化がありましたよね。今は横に書くときは左から右だけど、昔は右から左でしたからね。でそれをなんか民主的にみんなで決めたわけじゃなくて、おそらく一部で決めて、独裁的に決めて、独裁的に従わせるっていうスタイルですね。じゃあ今そんなことできるかっていうと、今はできないですよ。例えば今あのじゃあ日本語はまた右から左に書きましょうとか、そんなことを言うと、まあ、みんな文句言いますよね、もちろん。で選挙でその日本語は右から左か左から右かっていうようなことを言う政党が出てきて、じゃあどっちにするかっていう、みんなで決めるからやっぱり時間がかかりますよね。そして多分決められないと思う。ただ昔はその政治の中心が決めて、それに従わせるっていうことがもっとできた。でもそれっていいかなまあ例えばね、中国とかフランスとかで外来語の、結構コントロールを日本よりもしてるみたいですね。やっぱり外来語が入ってきすぎると自分の国の言葉が壊れるので、そうしないように、人工的にコントロールしている。じゃあね、それがいいかっていうと、僕はね、個人的には好きじゃないですね。僕は言語っていうのは一般の人、普通の人たちが、たくさんの人が自然に使って、それがたくさんの人に受け入れられたら、それはもう自然に辞書とかに載せるべきだと思うんですね。それが今の日本語ですね。今の日本語は例えばインターネットの世界で、まあ、ミームみたいな感じで若い人が使い始めて、それが数年経って完全に定着し、で辞書にも載るっていうような、すごくこう民主的な変化をしてます。 多分英語とかもそうなんじゃないかな。ただ一部の政治家とかは、いやそれは良くないので、そういうことをさせないために、まあ、国でしっかりと言語を守っていきましょうっていうような考え方がある。まあ日本語の先生もそっちの考え方の人が多いんじゃないかな。最近流行っている言葉があるけど、それは間違いで本当の日本語ではっていうようなね、そういうことをする。ただもしずっとそういうことをしてたら、じゃあ日本語は江戸時代から変わってないってことでしょ。さらに言えば江戸時代だけじゃなくて1000年前2000年前から日本語は変わるべきではなかったっていう考え方ですよね、極端に言えばね。僕はそれは不自然だと思う。変わらないことが不自然であって、やっぱ変わることが自然である。じゃないと2000年前と全く同じ生活をしてればいいっていうことですかっていう、こう、まあ、いわゆる哲学の話になってしまいますね。人間はずっとずっと何万年も前から同じような生活をして、何も新しいことはせず、変えず、生きている方がいいですかっていうことになる。まあそうだとしたら、僕たちは今こういう生活をしてない、こういう人間になってない、こういうアイデアさえもない。だから言語をこう、言語のまあコンサバティブな考え方ですよね。日本語は日本語らしくとか、じゃあいつの日本語らしくを言ってるの、いや昭和からです、あそこでラインを引きますかじゃあその前はいいのみたいな、どこまで戻るか、どこまで、どこで、どこからは変化していい、どこからは変化したらいけないっていうのを人工的に決めるのが、そういう何、言語を守りたいとか言ってる人たちの言ってる、まあちょっと破綻したロジックに僕は感じるんですよね。やっぱり自然に一般の人たちが、まあ楽しみながら、まあ勉強しながら、まあ自然に言語が変わってきて、特に若い人たちが新しい言葉を作ったりして、でまあもちろん最近では外国との交流とかで、まあ当たり前に影響を受けますよね。だから日本語が英語の影響を受けてカタカナが増えていくっていうのは、僕はね自然なことだと思うんですね。でそれをコントロールするっていうのが、じゃあどういうふうにコントロールするんですかね。どこ、じゃあ昭和からこれから、昭和から未来はもう変えない、新しい外来語は入れない、これまでの外来語は保つみたいに、なんか不自然な形でやるのかなと。それはそれでなんかこう窮屈な日本語の世界だなと僕は思ってしまうんですよね。僕が好きな日本っていうのは、やっぱりそういうのがある意味カオスになってて、ある意味、秩序がある状態。東京とかそうでしょ。新宿とか秋葉原とか、まあどこでもそうですけど、新しい建物があるけど古い建物もあり、西洋的なものもあって東洋的なものもあって、すごく日本っぽいものもあるし、なんかすごくなんていうかな、ヨーロッパみたいなデザインもあったり、最新のものがあったらめちゃめちゃ古いボロボロのものがあったりとか、そういうのが、まあ、いわゆるチャームになってて、チャームね、そういうのがこう魅力になってると思うんですよね。でも最近なんかこう全部を揃えるみたいな極端なね考えがあって、なんか僕は好きじゃないな、そういうナチスの考えたベルリンみたいな、なんていうの、全部をこう一つのスタイルでって僕はあんまり好きじゃないんですよね。まあナチスの例は悪いけど、全ての街とかが一つのデザインで作られてるっていうのは、まあ人工的なこう意図を感じますよね。でそれが好きな人には好きなんでしょう。僕はね結構そのごちゃごちゃ感が魅力に感じられるんですよね。なぜかというと人生がそっちに近いから。なんかこう同じような考え方の同じような人たちだけで集まるよりも、いろんな人がいて、ね、男も女も子供も老人もし、みんな好きなことも違ったり、みんな言ってることも違って、いろんな国の人がいて、いろんな考え方があって、それが原因で問題も起こるけど、それが人生、それが人間でしょ。 問題だけじゃないですよね。だから問題にフォーカスすれば問題だけだけど、楽しいことなんていくらでもあるからね。なんかその自然っていうのはどういうことかっていうのを僕たちはもう一度考えた方がいいんじゃないですかね。僕はこの前キャンプに行って自然を感じましたよね。そこにはね、虫がたくさんいるんですよ。とにかく虫がたくさんいる。だけど蚊がいなかった。なんで蚊がいないかなと思ったら、多分クモとかが食べてるんですよね、蚊を。蚊を食べる虫がたくさんいるわけですよ。カエルもいるしね。カエルって多分蚊とか虫とか食べるんですよね。たくさん食べるんですね。動物たちが動物たちをたくさん食べる。で、さらにこういろんな種類がいるし、さらに増えていくしね。たくさんたくさんの生き物があって、たくさんの死があるんです。たくさんの生とたくさんの死がある。ある意味カオスです。ある意味カオスだけど、ある意味秩序が保たれている。それが自然だと僕は気がつきました。おお、まるでアントニオ・ガウディのように、僕は実は気がつかない間に自然からインスピレーションを受けてたんですね。自然、本当の自然、キャンプの中で本当の自然のカオスと秩序を見て、人間の作るあの町や生活や文化や言語、それの自然と、あの自然というのはそのカオスと秩序、その混沌と秩序、そのなんかこうミックスなような気がしたんですよね。どう思いますか皆さん。綺麗に整えられたアップルストアみたいなあの世界を望みますか、それともまあたくさんの虫のいるまあ虫はいなくてもいいけど、なんかカオスなようなまあまあまあ、あのでも自然って綺麗ですよ。遠くで見れば、遠くで見ればいいけど、ズームインするとね、 すごいですよ。もう食べて食べられ、食べて食べられ。まあ海の中もそうですよね。海も遠くから見るとすごい綺麗なんですけど、近くで見ると食べて食べられ、食べて食べられ。宇宙から地球を見るとすごい綺麗らしいですよね。すごく綺麗だけど、ズームインするとそこにはカオスがあり、離れると秩序に見えるという、なかなか面白いことに気がつきました。それではまた。